続いて7番関義行議員。
議長7番。
関義行議員。
それではオブセフラワーセンターの今後の展望は通して質問いたします。オブセフラワーセンターは花の産地化を推進するため、花苗の生産、花の栽培技術指導、 花の情報受発信基地として平成9年に開設されました。このフラワーセンターの現在の状況と今後の展望についていくつか伺います。1番、まず開設当初の理念と現在の状況はどのように認識し評価しているか伺います。2点目として、令和6年度の決算を見ると、販売管理費が3204万円、販売収入額が2689万円でマイナス519万円となっています。ここ数年の決算を見ても販売収入額が下回っています。今後このマイナス部分をどのように改善しようとしているのか伺います。3番、販売収入額を増やすための具体的施策の検討が必要と考えます。令和6年度の販売収入額の中で直売の金額は160万円とお聞きしました。この直売金額の増加を図るべく、例えば特売日を設けて町民に他の皆さんに広く購入していただくなどの検討も必要ではないでしょうか。花苗の生産サイクルに合わせ日時を特定して若干安く販売し、庭先で楽しんでいただければ花のまちづくりの推進にもつながるのではないでしょうか。合わせて特売に合わせて農家の皆さんに野菜や果物の直売をお願いし、売上の相乗効果も期待できるかと思います。北部地区には農産物の直売所がありませんので、にぎわいの創出にもつながり、地域の活性化の可能性も考えられると思いますが、いかがでしょう。4番、花の町づくりの拠点として、花苗生産を中心とした農業振興の拠点施設として発展を目指さなければなりませんが、並行してあれだけの施設ですので有効活用も考えなければならないと思います。10年ほど前に農村地域の活性化のための交流を目的とした宿泊施設として改築が行われ、新規就農を目指す人の宿泊施設としても利用されていました。現在新規就農を目指す人の宿泊状況やそれ以外の宿泊者の拡大を目指しているのかどうか、現状と今後の方向性について伺います。また数年前から行われている木質バイオマス事業と有機物バイオ炭化事業について、現状と今後の事業の方向性について伺います。
宮崎産業振興課長。
それでは関義行議員のオブセフラワーセンターの今後の展望についてのご質問にお答えをしたいと思います。まず1点目の開設当初の理念と現在の状況をどのように評価をしているかという点でございます。ご質問にもありました通り、オブセフラワーセンターは花の産地化を推進することを目的としまして、花苗の生産、花の栽培技術の指導、花の情報発信基地としての役割、これをもってですね、平成9年に開設をいたしました施設となります。しかしながら現状を率直に申し上げますと、当初の大きな目的の一つでありました花苗農家の育成という点におきましては十分な成果に結びついていない、そういう認識を持っております。現在のフラワーセンターは町内各所の花壇を彩る質の高い花苗の安定的な供給源として、また町民の皆さんの花作りの拠点施設としての位置づけが強くなっております。当初ありました花の産地化、農家育成という役割はもしかしたら薄れてきているかもしれませんが、花の町づくりを支える重要な施設としてその役割を果たしていると、そのように評価をしております。2点目の 販売収入額と管理運営費の関係のその改善についてのご質問についてお答えをいたします。こちらも議員ご指摘のとおり、令和6年度の決算を見ますと、3204万円の歳出に対し、歳入は2689万円であり、単年度で見ますと515万円のマイナスとなっています。この3204万円の歳出のうち、施設の老朽化などに伴います施設の修繕費、これが369万円を占めておりまして、ここ数年この施設の維持修繕にかかる費用というものが増えていることもありまして、マイナスの幅を広げる要因にもなっているというふうに考えております。このような維持修繕に感じましてはですね、計画的かつ効果的な投資を心がけますとともに、日頃の経費の節減や生産工程の効率化にも取り組みながら、花苗の販売価格の見直しなども視野に入れて収支の改善に努めていきたいというふうに考えています。3点目、販売収入額を増やすための具体的施策の検討が必要と考えるがとのご質問ですが、こちらもご質問にありましたように、令和6年度の販売収入額のうち、センター直売で、売り上げました金額は160万円というふうになっています。もともと直売を主目的とした施設ではありませんけれども、近年は宿根草、多年草ともに花苗のバリエーションを増やしましたり、あとセンター内の花壇を充実させましたり、あるいは講習会やワークショップ、こういったイベントを開催する中で、徐々に認知度も上がってきているというふうに実感をしているところです。ご提案いただきました花苗の生産に合わせた特売日の設定や、農家の皆さんにご協力いただいての果物や野菜の直売というのの併設、これにつきましては今後の施設の在り方を考える上では素晴らしいアイデアであるというふうに受け止めております。またこういった特売日などを通じまして、町民の皆さんに安価に花を楽しんでいただき、庭先を彩っていただくことは花のまちづくりのさらなる推進にもつながるものというふうに思います。さらに農産物の直売というのは売上の相乗効果を生むだけではなく、これも質問にありましたけれども、直売所のない北部地区における新たなにぎわいの創出や地域活性化の拠点ともなる、そういった可能性も大いに秘めているというふうに考えています。町としましてもそういったイベントなどの実施につきまして、実現に向けて検討を進めたいと思いますので、ぜひともですね、北部地区の農家の皆さんや関係する皆さん方がぜひ主体的にこう動いていただけるようなですね、そういうな環境が作れればいいなと思いますものですから、議員におかれましても積極的にお力添えをいただきたくお願い申し上げたいと思います。4つ目の宿泊施設や木質バイアス事業の現状と今後の方向性についてお答えをいたします。農村地域の活性化のための交流事業や、あるいは新規収納を目指す人が農業体験を行う際に宿泊できるようにということで、センターの一部の部屋を改修して宿泊できるようにいたしました。当初そんな活用をしておったのですが、農業体験で来られた方が、個人の方が宿泊されるわけですけれども、宿泊される際に近くに飲食ですとか買い物などがする場所が なかなかないというようなところで若干不便であるというようなところがありましたり、あるいは宿泊者の方の安全面や施設全体のセキュリティの観点などもございまして、他の施設の活用の方が有利であるというような考えもありまして、近年はそういった宿泊施設、単独としての宿泊施設としての利用は行っていないというのが実情になっております。続いて木質バイオマス事業についてですが、センター内では小布施町環境グランドデザインの目標を達成に向けまして、令和4年度から剪定紙などの有機物のバイオ炭化、令和5年度からは木質バイオマス熱利用と2つの実証実験を実施してきています。バイオ炭炭ですね、バイオ炭化では総合公園や町内の果樹園などから集めた剪定紙や栗の胃がなどを原料として炭の試作を続けています。これは地域おこし協力隊など若手の移住者が中心となりまして、生誕のノウハウが蓄積されましたけれども、今後はバイオ炭の活用先を確立するということが課題となっております。 また木質バイオマスの熱利用については、センターの方に導入をいたしました専用のボイラーの運用によりまして、もともと使っていた重油の使用量が削減されることで、燃料費が年間50万円程度削減されているということを確認しています。一方でこのボイラーを安定的に稼働して、こうした導入効果を維持するためには、重油に代わる木質チップ燃料、この製造供給を行う民間主体の事業が確立されて、かつボイラーのメンテナンスなども地域内で行えることが必要となってまいります。そのため、小布施町よりも山林の資源を多く有する、近隣の須坂市、高山村、あと須高地域の山主や林業事業者の皆様とともに、木質バイオマスの熱利用を持続的に行っていく条件を広域的に整備するため、官民連携での協議体の立ち上げを進めており、令和8年度より協議開始を予定しているところです。いずれにいたしましても、この花関連の施設に関しましては、フローラルガーデンといったような施設もございますし、関連の事業としましてオープンガーデンといったさまざまな事業を推し進めております。こういった施策も含めまして、今後の花のまちづくりの方向性、これについて検討しながら、このフラワーセンターの施設のあり方も早急に検討していかないというふうに考えているところでございます。以上です。
関義行議員。
3点ほど再質問いたします。花苗農家の育成につながっていないという反省ということなんですが、ちょっとそれは残念なんですが、もしそうであればやっぱり花のまちづくりを進めるという観点から、その施設の有効活用 を考えていかなければいけないんじゃないかというふうに思います。一方でその直売160万という金額が全体的に多いのか少ないかって非常に分析しづらいところもあるんですが、やっぱり直売っていうのは増やしていく考え方をしないといけないんじゃないかと。というのは、その町の人たちが花をいっぱい買ってもらって楽しんでもらうっていう施策が必要なんじゃないか。直売してるってことを知らない人も結構多いんじゃないかというふうに思います。それから多年生とか宿根草植えなんかも売ってる、直売してるってことを知らないってこと人が多いんじゃないか。だからやっぱりそういう広報も必要になってるんじゃないかというふうに思います。2点目なんですけど、数年前に聞いた話では、国の補助事業で建設した建物であるので、その目的が使用とか用途変更は国との協議だとか制限がかなりかかっていると。ただ、開設から29年、が経過してますので、そういう国の縛りというか、そういうものがかなり緩くなっているのかどうか、もし仮に緩くなっているのであれば、あれだけの施設のですので、その施設の他の用途活用みたいなものを考えていってもいいのではないかと。北部地区にはご存じの通り公共施設がほとんどありません。あそこ非常にもったいない施設だと、北部の活用を考えたときにもったいない施設だというふうに思います。農産物の直売だけじゃなくて、やっぱりそういうことも考えていかなければいけないというふうに思います。私も具体的な案を持ち出しているわけじゃないんですが、地元の皆さんの懇談の機会を何か設けていただいて、地元の皆さんの意見も広く聴取するような方策も必要なんではないかというふうに思います。3点目はこれ町長に聞きたいんですが、町長は8年度の予算の中で農業振興公約の中の大きな公約で、農業振興の中で新しい施策を打ち出しておられます。私は評価したいと思いますが、フラワーセンターをやはり農業振興の拠点として使っていくべきではないかと。これも本当に具体的な施策を私も持ち合わせてるわけじゃないんですけど、なんかそういう面での活用ができるんではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
宮崎産業振興課長。
それでは関議員の再質問、3点ございましたが、1点目と2点目について私の方からお答えをさせていただきたいと思います。まず1点目についてですが、の農家の育成につながっていないというところの中から、もっと有効活用というご質問でございます。 実際には先ほど答弁で申し上げた通りの現状というふうには認識をしておりますので、さらなる有効活用は図ってまいりたいと思いますけれども、直売に関しましては当初はやはり花の生産だったり情報発信というものが主目的でしたので、そこでの販売というものはあまりこう意識をしていなかったというのが実情かと思います。ただ現在施設の維持修繕費などにも高額な費用がかかっておるというところがございますので、維持をしていく上ではそれを賄うだけの収入というものは必要であろうと考えまして、さまざまな工夫をしているところでございまして、今スタッフも非常に力を入れてですね、いろいろ頑張ろうとしておりますので、そこに主眼を置くというわけではございませんけれども、できるところの中でですね、注力をしてまいりたいというふうに考えます。合わせて広報についても考えてまいりたいと思います。2点目です。こちらもご指摘ありました通り、平成8年の建設時に国の補助をいただいて建設した施設になります。で、先ほどの質問にもありました宿泊施設を併設する際にですね、やはりその用途の関係が若干かかってくるというところで、用途の変更といいますか、根本的な変更ではないんですが、もともと夏季の生産施設であったものに対してそこに果樹等の生産、研修の施設というような位置づけを持たせて、手続きをしておる経過がございました。で、今後ですね、こちらの主目的がもし変わってくるとすれば、そういった手続きが必要になってくるかと思いますので、それはちょっと継続して、調査をしてまいりたいと思いますが、基本的には耐用年数の関係もございまして、30年ほど経過しておりますけれども、木造ですとかそういったものであれば比較的、耐用年数短いと思いますけれども、その辺も具体的にちょっと世界中の数字をですね、確認の上検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
大宮町長。
それでは関議員からの3点目の質問を含めて、ちょっと私も補足をしながら、答弁をさせていただきたいと思います。そうですね、まずちょっとここ数年のフラワーセンターの状況を私なりに認識をしますと、この直売を始め積極的にやりだしたのもここ最近でもありますし、どちらかというとこの花苗の生産拠点、また花を作っていって販売していくということについて、非常にこう職員が前向きにですね、取り組みをしながら安定的な体制を作っていくということを、まず注力してきた数年だったというふうに思っています。その中でちょっといくつかいろんな問題があったりとかですね、それでお騒がせしたこともありましたけれども、それも含めていろんな新しいチャレンジをしていこうと、いろんなものを育てて取り組んでいこうという中でですね、前向きに取り組んできた結果として今少しずつ直売の金額も伸びてきているというような状況もあるというふうに思っています。で、一方でそもそももう一度こう原点に立ち返って場所をどういうふうに活用していくのかっていう視点のについては、骨太の議論であったりとか抜本的な見直し、施設の在り方の検討っていうのは十分にできてこなかったというのが、今現状というふうに認識をしております。で、検討の視点としては2つあるというふうに思っていまして、1つは花のまちづくりの中でどういう位置づけにもう一度していくのかということをもう一回こう議論していこうということと、あともう1つは今議員からもご指摘にある通り、北部の拠点施設としてどういうふうな位置づけ、どういう可能性があるのかというふうに、考えるのか、この2つの視点があるので、それを両方からいろいろ議論していきながら、クロスする部分をどういうふうに位置づけていくのかと、これはやっぱり検討していかなければいけないだろうと、その中でやはり北部の拠点施設の位置づけの一つとして、農業の拠点施設というのはあり得ると思いますし、以前の答弁の中でですね、結構農家さんがトイレで使っていただくとかそういうことも含めて結構立ち寄っていただいたりっていうこともあるというふうには認識していますので、そういう機能としての人が集まる場所なのか、農家さんのこう例えば休憩の場所なのかとかですね、いろんな視点があろうかと思いますので、そのあたりはぜひ そういった2つの二軸の検討を進めていきたいというふうに考えております。あと最後に個人的にはですね、やはりオシハという地域の中で非常に日本全国で見ても稀有な花生産をされている、花の品種、を新しく作られている方、石井のご近所でもあられると思いますけれども、そういった方がいるっていうのは非常に大きな地域資源だというふうに思っていますので、そういう民間の方ともですね、連携を図りながら、どういう特色が出せるのかっていうのはやっぱりしっかり議論していきたいというふうに思っておりますので、またご相談に乗っていただければと思います。よろしくお願いいたします。
以上で関義行議員の質問を終結いたします。